皆さんおはようございます。今月の21日に東北ファミリーフェスタという、まあ、行事といいますか集会が、予定されています。この教会が所属している保守バプテスト同盟というグループの、東北地区の教会が年に1回集まって、まあ、一緒に集会を開く、まあ、そういう趣旨 の、 ものなんですけれども、今年はなんと秋田県が担当になりました。で、まあ、私もその準備員の一人として今いろんな準備を進めていまして、今日の午後もその最終の打ち合わせのために秋田まで行ってきます。で、今回の集会の午前中のプログラムの中で、まあ、秋田のですね、秋田の、まあ、選挙の取り組みを紹介するというプログラムを、まあ、企画をしました。で、まあ、どんなことをするかというと、これまでこの秋田県の地で、この私たちの教会のグループに神様がどんなふうに働きかけてくださって、どんなことがなされてきたのかということをですね、こう歴史を振り返りながらそれをこうまとめるという作業を思いまして、まあ、準備を進めております。で、今回改めてその準備をして思ったことがあります。それはどういうことかというと、この秋田県の地も本当に神様に愛されているんだなということをですね、私改めて思ったんですね。振り返ってみると、歴史を見るとですね、大体100年ぐらい前、横手の地にスマイザー宣教師という方がアメリカから来られて、福音の種まきをしてくださって、そのスマイザー先生の、まあ、後半の時に、このクレイグ先生という、またアメリカから浦和女性宣教師がこの十文字マスターにやってくださって来てくださって、この教会の基礎を築いてくださった。実はこの十文字教会がですね、この保守バプテスト同盟というグループの中で一番最初に、まあ、建てられた教会なんですね。そういう意味でも、なんか今回そういう、まあ、準備は大変なんですけれども、そういう企画を準備させていただいたということは、ものすごい大きな恵みだなというふうに感謝をしております。で、21日は東北各地からたくさんの教会の方々が見えられると思います。で、ぜひ皆さんにも、参加をしていただきまして、どうぞお交わりください。そしてぜひこの会の準備と、また、祝福のためにお祈りをいただきたいと思います。それでは一言お祈りします。天の神様、この素晴らしい朝、本当に感謝いたします。神様の憐れみと恵みをいただいて、またこの週の初めの日の朝、ここに集いました。この朝も御言葉を通してあなたの恵みをお与えください。また集えない兄弟姉妹たちもおられます。それぞれの場所において共にあなたを見上げることができるように、今週も私たちを強め、あなたの力をお与えください。このひとときを御手に委ねます。私たちの主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。今日は、民数記の学びをちょっとお休みしまして、主の晩餐式に関連しまして御言葉を取り次ぎたいと思います。キリスト教会では、大切な儀式として、行っていることがあります。で、もちろん毎週日曜日にこうして行っている礼拝も大切なことなんですけれども、その礼拝の他に礼典と呼ばれる、二つの儀式があります。なんだかわかりますか？二つの礼典の儀式、ね、プロテスタントの教会ではこの二つで、一つはバプテスマ式と呼ばれるものですね。それは、イエス・キリストを信じて信仰告白された方が受けるものですね。で、この教会ではここに洗礼槽というものがあるんですけど、全身を水に浸すという、まあ、やり方でバプテスマ式をこう行っている。で、これは1回限りですね。バプテスマ式、まあ、2回受ける人はまずいないと思うんですけど、普通は1回受けるわけです。それからもう一つの礼典は何でしょうか、ね、それが今日のテーマ、主の晩餐式と、呼ばれるものなんです。まあ、聖餐式とも呼ぶ教会もありますね。で、この主の晩餐式では、バプテスマを受けた人が、パンとブドウジュースをいただくんですよね。この教会では、 毎月1回、ね、毎月1回、第一日曜日の礼拝の中で、この主の晩餐式を取り行っております。で今日もこの後、行う予定ですね。バプテスマ式というのは1回限りなんですけれども、主の晩餐式は、繰り返し行うようにと定められているものなんです。では、この主の晩餐、ね、主の晩餐式にはどんな意味があるのでしょうか。イエス・キリストはどうしてこれを守り行うようにと定められたのでしょうか。また、教会はどうして今も大切なこととしてこの主の晩餐式を守り行っているんでしょうか。今日は改めてその意味を確認したいと思います。今日は新約聖書のコリント人への手紙第1という章の11章から開きました、ね、でこのコリント第1コリントという手紙は章はですね、パウロという人がコリントの町にある教会に宛てて書いた手紙なんです。で、今日の箇所でパウロは主の晩餐の意味について、教えているんですね。早速、今日のところの20節をお読みしたいと思います。20節。しかしそういうわけであなた方は一緒に集まってもそれは主の晩餐を食べるためではありません。ありまして、ここに主の晩餐という言葉があります。実は聖書の中で主の晩餐という言葉はたった一箇所、ここにだけ出てくる言葉なんですね。他に出てこないです。この主の晩餐という言葉自体はここ一箇所だけに出てくるんですね。で当時イエス・キリストが十字架で死んで蘇られてから、大体30年ぐらい経っていたというふうに思われるんですけど、この時すでに、各地の教会で主の晩餐というものが取り行われていたようなんです。もちろんこのコリント教会でも行われていた。ところがコリント教会においてはそれが本来あるべき姿にはなっていなかったようでした。パウロはそのことをこう聞いたんでしょうね。そしてこう戒めているんです。じゃあコリント教会の主の晩餐式はどんな様子であったかというと、21節のところにこんなふうに書いてあるんですね。食事の時めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば酔っている者もいるという始末です。どうでしょうかね。これ主の晩餐式みたいなんですけど、ね、まあ、せっかく教会に集まってもそれぞれが自分勝手に食事をしてですね、で見渡してみれば中には食べられないでお腹を空かしている貧しい人もいた、あるいはすでにブドウ酒を飲みすぎて酔っ払っている人もいた、まあ、そんな感じだったというんですよね。でそこのコリントの教会の主の晩餐には愛の交わりというものが全くありませんでした、まあ、残念なことなんですけどね、まあ、これではお腹を満たすだけのただの食事ではないかってね、パウロはこう戒めました。であなた方を褒めるわけにはいきませんとですね、22節にこう書いてあります。そこでパウロはこの主の晩餐の意味とそれに望む姿勢について語りました。そのことが、その次の23節から28節にかけて、記されております。で、この箇所はよく、主の晩餐式で読まれる箇所ですもんね。で、ところで、この主の晩餐という言葉、この言葉にはどんな意味があるのでしょうか。どうして主の晩餐というふうにね、こう呼ぶんでしょう。で晩餐という言葉は一般的にも使われます、ね、当時の社会でもそうでした。晩餐という元々の言葉にはですね、一日のうちで最も重い食事、大事な食事という意味がありました。 特別な食事、例えば大事なお客さんをお迎えするときに出すディナー、これ晩餐、ね、そんなふうに意味で使われているですね。で、その晩餐という言葉に主のという言葉がついて、主の晩餐というふうに呼ばれているんです。主というのはイエス・キリスト、ね、イエス・キリストのことですから、ですから言い換えれば主の晩餐というのはイエス・キリストの食卓、ね、イエス・キリストの食卓、そんなふうに言えると思います。では、これにはどんな意味が込められているのでしょうか。そこでこのところからですね、主の晩餐という言葉の、そこに込められている意味について、3つのことをですね、確認をしたいと思います。で、早速まず1つ目のことをこう確認していきたいんですが、1つ目のことは、誰が招いているかということなんですね。この晩餐はキリストが招いておられる晩餐ということです。イエス様が招いておられる食卓、そういうことです。そうですね、外国から、大切なお客様、国賓と言われますよね。国賓をお迎えするときに宮中晩餐会、ね、宮中晩餐会というものが、催されることがあります。それは天皇陛下が主催してですね、国賓を皇居に招いてもてなすための夕食会、とっても豪華だと思うんですけど、そういうのがあります。私はもちろん招かれたことはありません、ね、もちろんないんですけども、もし万が一仮にですね、どうぞ宮中晩餐会にいらしてくださいとですね、招待状をいただいたとしたらどうでしょう。ありえませんけどね、もしいただいたとしたらどうでしょうか、ね、やっぱり感激しますよね。あ、こんなものが招待された、ね、感激する、とっても嬉しい、光栄なことですよね。一方で何着ていったらいいんだろうか、ね、なんか失礼にならないだろうかって心配の方も大きいかもしれませんけれども、でも光栄なことですよ ね。いや、私は辞退させていただきますと断る人はまずいないと思うんですよね。では教会で行う主の晩餐はどうでしょう。誰が招くんでしょうか、ね、先ほども言いました、主催者は教会ではありません。牧師が招くんでもないんです。それはイエス様なんですね。イエス・キリストが私たちをこの晩餐の席に招いてくださる、ね、イエス様が主催者で私たちを招いてくださる、信じる者をこの食卓に招いてくださる、それが主の晩餐なんです。聖書をこう読んでいきますと、イエス・キリストが弟子たちを食事に招いている場面が結構いろんなところに出てきます。皆さん覚えている箇所ありますか。例えばたくさんの人々がイエス様についてきて丘の上までやってきたときに、イエス様は少年が差し出した5つのパンと2匹の魚、それを分け与えて全員に余るほど食べさせてあげたという出来事がありました。それから例えばイエス・キリストが十字架にかかる前の夜にですね、12人の弟子たちと一緒に食事をしたんです。最後の晩餐で有名な場面ですよね。あれもイエス様がもてなした食事でした。それからよみがえられても、ね、十字架で死なれて3日目によみがえられたイエス様がまた弟子たちの前に現れました。弟子たちは、ああイエス様は死んでしまったとこうがっかりしていたね、我々はどうしたらいいんだろうって、そんな失意の中にあった弟子たちに現れてですね、イエス様はガリラヤ湖の岸辺で炭火で焼いた魚と魚とパンを用意して弟子たちを朝食に招いてもてなした、そんな記事も書いてあるんですよね。それと同じようにですね、今なお生きておられるイエス様が私たちをも招いてくださってるんです。私と一緒にこの食卓に預かりなさい、イエス様が私たちをここに招いてくださってるんです。 私たちの救い主となってくださったイエス様が招いてくださっている、ね、まあ、天皇陛下から招かれることもとっても光栄なんですけど、やっぱりイエス様から招かれるとしたら、それはものすごく光栄なことではないでしょうか。感謝なことではないでしょうか、ね、この教会では月1回この主の晩餐式を行っているんですけれども、イエス様に招かれている大切な時として心から感謝をして、この主の晩餐に預かりたいと思います。さて、次にこの二つ目のこと、主の晩餐の意味ですね、二つ目のことをお話ししたいと思います。それはどういうことかというと、一緒に預かる恵みの食卓ということです。一緒に預かる恵みの食卓、まあ、今日の説教題にもね、恵みの食卓と、付けさせていただきました。主の晩餐って恵みの食卓なんだなということを今回私思ったんですね。コリントの教会の主の晩餐式はとても恵みの食卓ではなかったんです。各自が明明に我先とですね、自分の食事を済ましていて食べられない人もいた、まあ、それでは全然恵みではありませんよね。それは本来のあり方ではありませんでした。そんなんだったら自分の家で食事をすればいいってパウロは言ったんですけどね。でも主の晩餐はですね、本来はですね、そうじゃない、そこに集った者たちが一緒にいただくことに意味があるんだ、ね、一緒にいただくことに意味があると言っていると思います。イエス様が弟子たちと一緒に食した食事はですね、そこに集まった人全員が預かりました。イエス様がパンを裂いて全員に一つのパンを分け与えたんです。そして一緒に全員が同じパンからいただいたんですよね。それにとても大事な意味が込められていると思うんですよね。主の晩餐もそうです。私たちはパンをいただきますけどね、そこに集まった人たちが一緒にいただく、で真ん中にはイエス様がいてくださるんです。そして一つのパン、ね、一つのブドウ酒をですね、ブドウの杯を一緒にいただく、預かるということなんですよね。ですから素晴らしい恵みの食卓だと私は思います。皆さんのご家庭の食卓はどうですか、ね、家族揃って楽しい会話があって恵みの食卓になっているでしょうか、ね、私はですね、主の晩餐に限らず教会でいただく食事っていうのは本当に素晴らしいなっていつも感じています、ね、なぜならばそこにはイエス様がいてくださるからかなと私こう思うんですよね。私が、山形で、最初に教会に通い出した頃に礼拝後教会の人たちと一緒に食事をすることがとても楽しみでした。まあ、通い出して間もない頃だったんで、礼拝に出て牧師の説教というのは全然分かんなかった、ね、はっきり言って何言ってるかよく分からなかったんですけれども、でもその後のですね、食事の交わりがとっても良かった、とっても良かったんです、ね、なんかですね、それまで経験したことのないような温かい雰囲気がそこにはありました。ああ、こんな交わりがあるのかって私本当に思ったんです。不思議と心惹かれるものがありましてね、で食事が用意されて、そこでみんなで一緒に賛美をして、そして一緒にいただいて、まあ、いろんなお話をする、まあ、それだけなんですけれども、ああ、なんか受け入れられているなっていう思いがして、本当にこうほっとするような心の安らぎを私は感じることができました。で今振り返ってみて、どうしてなんだろうかなって考えてみますと、やっぱりそこにイエス様がいてくださるから、イエス様が真ん中にいてくださったからなんだろうなって思いました。主の晩餐もそうだと思います。主の晩餐はまさにイエス様がですね、イエス様が私たちと一緒に食事をする親しい愛の交わりの時、恵みの食卓の時なんですね。主の晩餐に預かる時に 私たちがイエス様にあって一つとされていることを覚えて感謝をお捧げしたいと思います。さて今度は最後に3つ目のこと、あの主の晩餐のこう意味として考えたいと思います。3つ目のことはですね、あの主の晩餐はキリストを記念し覚えるための食卓であるということです。キリストを記念し覚えるための食卓、そういうことなんです。今日の箇所の23節から25節のところに主の晩餐式でパンとブドウジュースをいただくことの意味が記されています、ね、なんで教会でパンとブドウ酒をいただくのかなって不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれませんけどね、パンとブドウ酒を晩餐式とはいただくんですね。で、そうですね、23節と24節をいただきます。を読ませていただきます。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げた後それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。これはイエス様が十字架にかけられる前夜、最後の晩餐の席で弟子たちに言われた言葉です。イエス様は言われました。パンを取ってそれを裂いてこう言われたんですね。これはあなた方のための私の体です。私の体ですって言われたんです。ですからパンというのはですね、イエス様の体のことを表しているんです、ね、今読んだところの、あなた方の、あなた方のためのっていうところに小さい星印が実は書いてありましてね、これ欄外地を見てくださいという意味で、欄外の中脚を見ますと小さい文字でこんな風にもこう書いてありますよね、に裂かれた私の体ってこう欄外中に書いてありましてね。で実はこれはどういうことかというと、あなた方のために裂かれた私の体ですとも訳せる、まあ、そういう意味なんです。ですからパンを裂く、ね、パンを裂くということはイエス様の体が十字架で裂かれた、そのことを表しているんです。パンが裂かれるというのはイエス様の体が十字架で裂かれた。じゃあイエス・キリストの体はなんで十字架で槍で突き刺されて裂かれたんでしょうか。それはあなた方のためのですから、私たちのため、ね、私たちのためにイエス・キリストの体が裂かれました。イエス様は私たちの罪のために、私たちの罪を代わりによって十字架でその罰を受けてくださいました。私たちが神に対して犯したその罪が罰せられるため、そしてその罪が許されるためにイエス様が私たちの代わりに十字架で身を裂かれたというんです。そして私を覚えてこれを行いなさいと言われました。このことをいつまでも覚えるために、忘れないためにこのパンを食べなさいとイエス様は命じられたんですね。それがまずパンを食べることの意味です。それからブドウ酒もそうでした。25節をお読みします。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。私たちブドウジュースをいただきますよね。で、このブドウジュースというのはイエス様が十字架で流された血のことを表しています。で、今のところに私の血による新しい契約ですって書いてありますよね。この契約ってどういう意味なんだろうなと思った方いらっしゃると思いますかもしれませんね。で、新しい契約というのはこういうことなんです。イエス様が十字架で血を流されたことによって 神様と私たちの間の契約が成立した、まあ、難しい言葉で言うとそういう意味なんです。契約が成立した。じゃあその契約ってどういうことでしょうか。それはイエス・キリストを信じるならば神様はその人の罪を許してくださるということです。イエス様を信じるならばその人の罪が許される。私たちの行いによらず、私たちの努力によらず、ただキリストを信じる信仰によって私たちの罪が許される。それが新しい契約というふうにイエス様は言われたんです。その昔はユダヤ人たちは律法を守り行うことによって罪が許される、聞いたんですけど、それを守ることはできませんでした。誰にも守ることはできません。でもイエス様はそうじゃなくて、私を信じることによってあなたは罪が許されるんだよということを示してくださったんです。自らの体を持ってですね、これが私たちにももたらされた新しい契約なんです。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさいと言われました。このことをいつまでも覚えるために、忘れないためにこのブドウジュースを飲みなさいとイエス様は命じられました。主の晩餐に預かるときにイエス様の十字架を覚えて感謝をお捧げしたいと思います。今日はこの主の晩餐式に関連しまして、その意味を三つのことについて確認することができました。ちょっと最後にまとめたいと思います。一つ目のことはこうでした。主の晩餐はイエス様が私たちを招いておられる食卓です。二つ目のことはこうでした。主の晩餐はイエス様と私たちが一緒に預かる恵みの食卓です。そして三つ目のことはこうでした。主の晩餐はイエス様を記念し覚えるための食卓です。ぜひこの三つのことを心に留めたいと思うんですね。このことを覚えて心からの感謝を持ってこれからも主の晩餐に預かってまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉をありがとうございます。イエス様はあの最後の晩餐の席でパンを裂き、ブドウの杯をお与えになって、私を覚えてこれを行いなさいと言われました。それ以来、教会は世々にわたって主の晩餐を守り行っています。イエス様は死からよみがえり、今も生きておられ、私たちをこの食卓に招いてくださいますから感謝いたします。私たちの罪のためにイエス様の体は十字架で裂かれ血を流されました。私たちはイエス様を信じて罪を許していただきました。この素晴らしい恵みを決して忘れることがないように助けてください。イエス様が招いてくださるこの恵みの食卓にいつも心から喜んで感謝を持って預かることができるように私たちの心をふさわしく整えさせてください。私たちがイエス様にあって人とされていることを感謝します。イエス様を信じてこの恵みの食卓に預かる方がさらに起こされますように、このひとときを心から感謝をして私たちの救い主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは、今日の御言葉を今一度思い巡らす時を持ちたいと思います。今日の御言葉を思い返しましょう。そして各自お祈りをお捧げください。